8時34分を回りました、沖縄プロデュースお送りしておりますけれどもね、私たちの近くに身近な地域資源がアイデア一つで新たな商品に生まれ変わる、またちょっと見方を変えていくと新しいビジネスにつながっていくようなサービスもある、まあ、アイデアはあるんだけれどもそれをどう形にしていいかわからないと、そういう方々にぜひ聞いていただきたい、役立ってていただきたいというコーナーなんですけれどもね、はい、今日はごゆっくり、ご自宅にいらっしゃると思うんでね、いろいろ考えながら聞いていただきたいと思いますが、今日3回目になりましたけどもね、沖縄の工芸品を生かした商品の開発につきまして、浦添市にあるユイマール沖縄株式会社代表取締役鈴木修司さん、そして中小機構沖縄チーフアドバイザー伊藤恭平さんにお話を伺ってまいります。鈴木さん、伊藤さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、
しお願いします
。まず鈴木さんから、はい、
はい、
これ今日いろいろお持ちいただいてるんですね。
はい、はい、そうですね、今回お持ちしたのが、うん、私たちが商品開発した2つのブランドがありまして、うん、ニーフェというブランドと、はい、セルママの、ブランドの器の食器をお持ちしました。
これ器とそれからグラスなんですけども ね、これ
素敵です ね、
色も綺麗だし、このちょっと斬新だよね、
うん、でも沖縄ならではの素材ではあるんですよね、これね、
はい、これ、うん、ちょっとなんかこう今までのとはちょっと何か違うなって感じがあるんですけども、ユイマール沖縄さん、沖縄の工芸品主体の卸売業って伺ってるんですけども、卸売なんだけれども自ら商品の開発しようとこう思われたのは何でなんですか。
今回ですね、中小機構さんの支援を受けながら開発進めてる商品群なんですけれども、どちらかというとインテリアショップ、セレクトショップ向けの位置づけで作っておりまして、うん、はい、今までは観光客向けですね、お土産品として使われることが多かったんですけども、5年ぐらい前に県外出張行った時に物産展とかには沖縄の工芸品があるんですけれども、はい、こう全国世界からいいものが集まるインテリアショップ、セレクトショップになると、うん、沖縄のものが実は置いてないってことで、なんとかやっぱせっかく沖縄これだけいいものがあるので、うん、ここにぜひ沖縄ものを置きたいっていう思いが出てきて、まあ、それに向けて商品開発ぜひやっていきたいと、きっかけです。
名前もねまた独特で、ニーフェとセルママっていうね、2つ今商品をお持ちいただいてるんですが、それぞれこのブランドの意味ってどういう意味を持ってるんですか。
今回開発の商品、ニーフェは沖縄の言葉でニフェデイビル、ありがとうの柱を取ってニーフェですね。これはおもてなしをテーマにしたコンセプトにしたもので、はい、セルママはですね、まあ、もう少しニーフェに比べるとカジュアルで、まあ、セカンドブランドと位置づけしてるんですけども、はい、まあ、普段使いできるもの、はい、もう少し日常使いできる器として、セルママというセカンドブランドを作ってます。
はい、ニーフェのねこのお皿っていうんですか、
すごく素敵ですね。アラベスク柄、
これねちょっと思ったらロイヤルコペンハーゲンの感覚、色合いとかね、
そうですね、ただしっかりとね壺屋焼きみたいなね、肉厚の焼き物なんですよね。
これ2つの新しいブランドの商品開発について中小機構さんはどういう支援をされてきたってことになるんですか。
ユイマール沖縄さん自体の本業は、先ほどご紹介あったように卸売業なんですね。ただ今回は自社のブランド商品の開発ということなんで、ものづくりをする工房さんや、いろんなグラフィック関係のデザイナーさん、あとブランディングの専門家、さまざまな立場の人が一つチームとなって、商品を開発してるんですよ。
はい、
でこれをまあ支えていくために毎月、必ず定例のミーティングを開きながらやるんですが、まあ、それぞれ、役割がありますので、木を見て森を見ずじゃないですけど、そういうところになりがちなんで、必ずそういう価値観的なものを共有するようにですね、認識がずれがないように、まあ、そういうことに気を配りながら、コミュニケーションを、さらにね促進してもらえるような支援を販路の開拓とともに行ってます。
はい、これからまた首都圏でも持っていくということで、今後この県外向け工業品のプロデュースを成功させるためには鈴木さん、どういうことが必要だっていうふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、これに関してはやっぱ沖縄でないとできないこと、あと沖縄の中でもこの作り手さんじゃないとできないってことを徹底的に追求して深掘りをしていくってところが大事で、まあ、そのためには私たち作り手デザイナー含めてやっぱり沖縄の足元にある宝物をどう見つけてそれを掘り下げていくか、 でそのために今伊藤さんがおっしゃっていたように、一人ではできないので、ええ、作り手売り手デザイナーが共同作業、それぞれの強みを生かして共同作業チームを作っていく、生きながら開発あと販売まで一貫してやっていくことが大事だと思ってます。
まあ、これからあの中小企業としてはどんな支援をするってことになるんですか。
支援をさせていただいても、うん、あの3年も経過しています、ですので今先ほどの、異業種の連携の共同作業、うんうん、これも一つしっかりした形にはなりつつあるんですね、はい、ただ今後やはり開発した商品を、うん首都圏にさらに、しっかり販売していかなきゃいけない、うんまあ、そういった部分には大変若い社員の多い会社さんなんで、はいまあ、若い社員の皆さんにも積極的に入っていただきながらですね、うん首都圏のお客さんに、単品で売るんではなくて面的 に、販売していくようなですね、うん商品の編集能力とかそういうものも、兼ね備えた販売戦略の構築、うん、そういうところを、まあ、販路の開拓とともに情報提供やアドバイスしていきたいと思っております。
これはあの置かれるねその首都圏の大きなお店であるとか、レイアウトされるそのレイアウトの仕方によっても
また全然違いますよね。
違ってきますよ ね、
私たちがね見てるようないつも見てるような商品ではあるんですけども、うん、やっぱり全然違うっていうイメージありますね、う
んまあ、本当にその見方によってまた次のステップがね、うん、あの加わってくるってこともあるんじゃないかと思いますけども ね、はい鈴木さん伊藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なおこのインタビューはですね午後2時以降になりますけれども番組のブログで聞くこともできますので、ビジネスのアイデアをお持ちの方ぜひなんて言ってたかなっていうのもねもう一度聞いていただいて、はい、また参考にしていただきたいと思います、うん、また沖縄プロデュースについて詳しいことは中小機構沖縄のホームページにアクセスして、見ていただきたいと思います。
はい、今日ご紹介した商品についても番組のホームページで写真掲載しますのでぜひご覧ください、はい、さて来週です。2月18日は沖縄子育て良品株式会社の社長野添さんにお話を伺っていきます。お楽しみに。以上デイリープラスでした。
ありがとうございました。Shakito Eye!